Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。あなたには毎日欠かさず行う習慣はありますか？一日をポジティブに過ごすためのモーニングルーティンや、一日の疲れを癒すためのナイトルーティン、大事な仕事の前に必ずする成功に導いてくれるジンクスなど、誰にでも大切にしている習慣やルーティンがあるのではないでしょうか。決まりきった習慣と耳にすると、クリエイティビティとは真逆と感じる人もいると思います。しかし、一見単調に思える繰り返しにこそ、あなたの毎日を変えてくれるヒントが隠されているかもしれません。ルーティーンとは、決められた所作や日課、あるいは日常の仕事のこと。語源はルート、道にあり、決められた道を歩くという意味があります。日本ではここ数年で、アスリートが試合の大事な局面に挑む時や、集中力を高めたい時に行う決まった所作を指す言葉として浸透しました。またバラク・オバマやスティーブ・ジョブズをはじめ、世界的な有名人たちが習慣を大切にして毎日を送っていたことも、ルーティンが注目されるようになったきっかけの一つです。一見地味な決まった日課は、余分なエネルギーや思考力の使用を防ぎ、メンタルを安定させ、生産性のアップやパフォーマンスの向上に貢献していると考えられたのです。ルーティンは本当にアスリートやビジネスマンの成功の手助けをしているのでしょうか。2017年、山口県立大学は、ルーティーンが集中力や作業効率の向上に有効なのかを調べた実験結果を発表しました。被験者になったのは13人の学生たち。袖をまくる、手を組む、腕を組むの3つのルーティーン動作から1つを選び、ダーツまたは計算テストか記憶テストの作業を行います。ルーティン動作を行った時と行わなかった時、それぞれの脳波と作業の成績、精度の高さの関係を比較する内容の実験でした。特別な訓練を受けていない、いわゆる普通の学生でも、ルーティンの実行により良い影響がもたらされるかを調べることが目的の一つでした。5日間にわたる実験の結果、ルーティン動作を行った時の方が集中力と精度が向上するという結果に至りました。なぜ集中力が増したのでしょうか。実験によると、ルーティンを行った場合は、リラックス状態で出てくる脳波と緊張状態の時に出てくる脳波が出現することが分かっています。この状態こそが集中力を高め、高いパフォーマンスを導き出すのではないかと考えられているようです。ただし、計算テストだけ結果が違いました。ルーティンを行っても成績は良くならなかったのです。これは 瞬間的な集中力を必要とする作業の方がルーティン動作の効果を受けやすいことを示していると考えられています。特別な訓練を受けたアスリートでなくとも、一定の決められた動作をすることで落ち着いた精神状態と高いパフォーマンスを発揮する確率を高めることは可能なのです。仕事でもプライベートでも、瞬間的な集中力を必要とするような機会が近々ある方は、ぜひ試してみてください。偉業を成し遂げ、歴史に名を残した人々がどんなルーティンや習慣を持っていたのか気になりませんか？次は偉人たちが大切にしていた習慣についてお話ししていきましょう。主にフランスで活躍した近代建築の巨匠と呼ばれている建築家、ル・コルビュジエ。朝の6時に起床し、コーヒーを入れ、8時に夫婦で朝食。それから午前中いっぱい絵を描いたり執筆をしたり、自宅のアトリエで本業の建築とは関係のない仕事をすることがコルビュジエの習慣だったそうです。仕事場の設計事務所を訪れるのは午後2時。それから従業員と共に建築の仕事をし、順調な時は夕方5時過ぎには帰路についていたといいます。コルビュジエが現役の建築家として活躍している間、このルーティーンは厳密に守られていました。建築以外にも絵画や彫刻、執筆では論文から詩まで、コルビュジエは多彩な作品を残しています。数多くのアウトプットの根幹にあったのは、アトリエで過ごす午前のひとときだと言われています。自由に表現活動をするアトリエでの一人の世界と、従業員たちと意見を交わしながら作り上げていく建築の世界、決められたルーティーンの中、二つの世界を効率よく行き来することで、クリエイティビティを発揮し続けられていたのです。もちろんクリエイターたちの創作のスタイルは様々です。画家のパブロ・ピカソは起床時間を決めず、毎日朝寝坊をしていたそうです。しかし集中できるときはいくらでも絵筆を走らせました。フィンセント・ファン・ゴッホも筆が乗ると食事をとることも忘れるほど絵を描き続けていたといいます。ル・コルビュジエのように規則正しい決められた場所で決められた日々を過ごすことが創作にいい影響を及ぼす人もいれば、もちろんそうでない生活の中で豊かな創作活動を行っていた人もいます。日本のクリエイターではどうでしょうか。例えば浮世絵師の葛飾北斎が90年の生涯の中で90回以上引っ越しをしていたのは有名な話です。極度の掃除嫌いで散らかるたびに引っ越しをしていたなど、さまざまな説がありますが、北斎にとっては引っ越しこそが習慣であったと言えるのかもしれません。北斎は生涯で3万点以上もの作品を残していますが、環境を変え続ける慌ただしい日々が創作意欲に刺激を与えていたのは間違いないことでしょう。ちなみに北斎には及びませんが、知人の愛などで知られる文豪の谷崎潤一郎や推理小説家の江戸川乱歩は40回以上の引っ越しを繰り返しています。いずれも数多くの作品を世に送り出し、後世のクリエイターたちにも大きな影響を与えた人々です。規則正しいルーティーンが決められた生活を送ることがクリエイティビティを発達させてくれるのかどうかは、 それぞれの気質や環境によるものと言えそうです。あなたに向いているルーティン、習慣はどんなものでしょうか。もしかしたら今続けているルーティンを変えることで、自分でも知らなかったポテンシャルが顔を出すかもしれません。ビジネスでもプライベートでも、毎日をより輝かせるためにぴったりなルーティンや習慣をぜひ見つけ出してください。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでも、あなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは絵本。絵本の世界を一緒に覗いてみましょう。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。